この8章のところには捧げ物すなわち献金の恵みについてパウロは語っています。一節のところで、マケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思いますとあるわけなんですけれども、マケドニアっていうのはギリシャの北部のもうどちらかといえばこの貧しい産業にも乏しいところであるわけですけれども、そこにも福音が伝えられて、そしてまた救われる人たちが起こされ教会が誕生したわけです。どちらかというならばコリントの方が豊かに富んでいたと思われるわけなんですけれども、そのマケドニアの諸教会に神様はこの恵みを与えてくださった。その恵みとは何か、二節を見るとこの彼らの満ちあふれる喜びと極度の貧しさは苦しみによる激しい試練の中にあってもあふれ出て惜しみなく施す富となりました。彼らの恵みというのは惜しみなく施す富となった。もう豊かに与えていくというその恵みが彼らのその大きな証であったわけです。おそらくは金額は本当に少なかったかもしれない。しかし彼らは自分たちの思い以上に捧げる。それは5節のところを見ると、私たちの期待以上に神の御心に従ってまず自分自身を主に捧げ私たちにも委ねてくれましたという言葉に表れています。彼らはまず自分自身を主に捧げる、そしてそのことをもってまた彼らが与えられているものを喜んでこの使徒たちに委ねていくというこの献金の姿が出ているわけです。そしてまたこのマケドニアの諸教会のそうした証を通して七節を見るならば、そのようにこの恵みの業にもあふれるようになってくださいとコリントの人たちを励ましているわけです。献金をするっていうのはこれはもう強いられてするっていうのではなくて、自ら自発的に行うものであるわけです。そしてそのことによって何がわかるんだろうか、それは八節の終わりを見ると、あなた方の愛が本物であることを確かめようとしているのですとあるわけなんです。あなた方の愛、それが本物かどうか、それは自分を愛するというのではなくて自分の以外の他者を愛するということが一つは献金によって現れてくるということがあるわけです。やはりそれは具体的なことであるわけです。ただ口で言ってるのではない、また自分が心の中で思ってるっていうだけではなくて、やはり捧げるっていうその行為において愛が本物であるのかどうかということが分かってくるわけです。そしてそれがどこから来るのか、それは9節に私たちの主イエス・キリストの恵みとパウロは言ってます。捧げるということは実はこれはキリストの恵みであるんだと。なぜならばキリストは私たちに命を捧げてくださった。彼は天の御国にあって、神ご自身であったにもかかわらずもう一切の栄誉を捨てて、私たちと同じ人となってくださり、そしてまた十字架にかかって命を捨ててくださる。これよりも大きな捧げ物は他にはないわけです。ですから献金の大元っていうのは何かっていうと、それはキリストの十字架、愛を持って私たちのために命を捨ててくださった、身代わりとなってそして死ぬべき私たちを逆に生かしてくださった、この命が与えられている。ですから私たちも喜んでこのイエス・キリストのご愛に応答してまず自らを主に捧げて、そしてまた与えられているものも委ねていく捧げていくということであるわけです。それは使徒の働きのところにも出ているわけですし、バルナバという人は自分の畑を売ってそしてまたその得たものを 人たちの前に持ってきたっていうのが使徒の働きにも出ているわけなんですけれども、献金も私たちは与えられたものをまた喜んで捧げていく、そしてそのことはまた他の人たちを助けるものとなる。それは14節を見ると、今あなた方のゆとりが彼らの不足を補うことは、いずれ彼らのゆとりがあなた方の不足を補うことになり、というような言葉が出てるんですけれども、彼らっていうのは一体誰を指してるんだろうか。おそらくその当時ユダヤに飢饉が起こり、そしてエルサレムに教会がありましたけれども、そのエルサレムの教会、イエス・キリストを信じて同じこの主にある兄弟姉妹となったこのエルサレムの教会の人たちを助けるという一つの目的があったように思われるわけです。そしてコリントは豊かであった。そのゆとりが彼らの不足を補うことになる。そしてまたそのことはやがて自分たちが困難の中にあったときに、またこの不足を補われた者たちが助けてくれる。それが実はここに平等という言葉が出てくるわけなんです。15節を見ると、マナをたくさん集めた人には余ることなく、また少しだけしか集めることができなかった者にも、もうそれは足りるものとなったという、あの出エジプト記の中に出ていることがここで引用されているわけなんです。神様はもうたくさん集めるものも少なくしか得ることのできないものにも平等に豊かに与えてくださる。そしてそれは私たちがお互いに愛を持って助け合うということによって、実現していくものであるわけです。そしてこのことをテトスに、この伝えるようにと委ねられた。16節を見ると、神に感謝します、私があなた方のことを思っているのと同じ熱心を神はテトスの心にも与えてくださいました。パウロの代わりにテトスが使わされて、そしてこの献金の勧めがなされる。そしてまたもう一人、18節を見ると、テトスと一緒に一人の兄弟を送りますとあるわけなんです。なぜ一人だけではないんだろうか。それは24節のところに、あなた方の愛の証拠という言葉が出てくるわけなんです。その献金をするということの証拠を確認するために、一人だけではなくて実は二人の証人がいるということが聖書には出てきます。一人だけがこの証言するのではなくて、二人の人がそのことを実際に見て、そのことの証人となる。そしてですから、この献金は何かっていうと、あなた方の愛の証拠ということをパウロは言っているわけです。私は愛しますって言っても、もし捧げなかったらどうなんだろうか。その捧げることによって、どれほどその人が主を愛して、そして捧げて、また不足している人たちを助けるっていう、その愛が証となっていくということであるわけです。また私たちは何よりもこの献金の本質、それは主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました、キリストの貧しさによって富むものとなるためです、というこの原則を私たちはしっかりとこの信仰によって受け止めさせていただいて、そしてまたキリストのその豊かさ、それは愛を与えるという豊かさであるわけなんですけれども、その豊かさに預かって、また私たちも喜びと感謝を持って捧げていく、献金していく、そういうものとさせていただきたいと思います。